おはようございます。9月21日の1日の御言葉に共に聞いてまいりましょう。最初にお祈りをさせていただきます。全能の父なる御神様、今日もこうして友の間にあなたに集められて、友の間に御言葉に聞く時が与えられました。感謝します。どうぞ、なかなか忙しい日々の中で、この御言葉の前にぬかずく時もなかなか持てないでいる私たちでありますことを憐れんでください。どうか主よ、あなたに祈り願い求め、そして一日を始め、また一日を閉じていく、そのような日々を歩めますように、この一週間も私たちを守り導いてください。いろんな状況のあるお一人お一人の上に、特に体の弱さを覚えておられるお一人お一人の上に、あなたが共にいてください。主よ、なかなか礼拝に出席できない、そのことで悩んでおられる方もおられます。どうぞその思いをあなたが良い方向へと導き、また癒し、そしていろんな人間関係を支え、守ってくださいますように。お体の健康を支えてくださいますように、置かれている状況を支えてください。今の時を感謝しつつ、このお祈りイエス皆を通してお捧げいたします。アーメン。先週の木曜日に、教会へのパンフレットが届きました。それは、命の言葉社と、クリスチャン新聞の関係の広告がたくさん入った、最近出版された本の広告は、まあもちろん入っているわけなんですけれども、その他にも、クリスマス向けのプレゼントのギフトの広告なども入っておりました。ただ、そのような中にですね、面白いなと思ったのは、老人ホームのパンフレットも入ってたんですね。例えば、見学に来ませんか、シオンの里へとかですね。もうそれだけじゃないんです。もう一枚はですね、礼拝がある老人ホーム、ハレルヤ。この天気の晴れるというのと、家が家なんですね。家という感じで、ハレルヤ。あと、障害年金の総合の案内とかね、給付の案内とか、あれから、それからですね、エンディングノートの勧めなんていうのもありました。最もすごいなと思ったのはですね、日本福音ルーテル東京教会という教会が、デスフェスインチャーチっていう、集まりをするっていう広告が入ってるんです。デスフェスって何かわかりますか？デスってのは死です。フェスはフェスティバル。だから死のフェスティバルって言うんです。7月27日土曜日です。教会で無料だと書かれてありました。何をするのかと内容を見ましたら、キリスト教の葬儀について、そのやり方や、をその教会の牧師松本先生という方が講演をするっていうことでありました。はぁとか思いましてですね。しかもそれは社団法人デスフェスというのという社団法人との共同開催っていうことになってて、世の中すごいなと思いました。そして別の会社のパンフレットはこうありました。ご遺族に負担が少ない教会の葬儀をというパンフレットで、特別教会葬税込み30万円追加料金なしとありましたですね。あ、これもすごいなと思いました。ただし、あ、30万円安いかなと思いましたら、火葬料金を含まないって書いてありまして、あ、これだと結構高くなりなとか思いながら、おいおいという感じでしたが、まあいいのか悪いのかはよくわかりませんが、就活とかね、葬儀のことがもうこれ本当に公に、これこのようにこう取り上げられるような時代になったんだなぁ。デスフェスなんていうのがもう当たり前のようになる。昔は、そういうことはあんまり露骨に語らないという奥ゆかしさが あったんじゃないかなと思うんですが、今日の聖書の箇所、まあ、イエス様の時代の実は、まあ、お葬式、が出てきているところなんですね。当時のユダヤ教というのは、このユダヤ教のお葬式も、まあ、結構ひそやかなものでした。基本的には。ただひたすら泣くっていうお葬儀だったんですね。惜しい人を亡くしたと言って泣き明かすのがご葬儀でした。まあそれだけですね、その人が、まあどれだけその人が亡くなった時に惜しい人を亡くしたのかと、泣いてくれる人がたくさんいるかいないかで、その人が良き人生を送ったのか、そうでなかったのかっていうのが測られるというところがありまして、だからお金持ちはわざわざお金を出して、たくさんの泣く人を雇ったわけ、わざとね、葬儀に。それが旧約に出てくる泣き女という仕事でありました。お金持ちや位の高い人が亡くなった時には盛大でそれが、泣き声が響く。大きな泣き声が響いている。それが、まあ、盛大な葬儀ということになったのが当時のユダヤ教だったんですね。今日の聖書の箇所は、まあ、ユダヤ教の葬儀に関わる出来事が書かれてあります。見てください。7章の11節12節。ルカによる福音書。7章。お読みします。11節12節。115ページですね。下の段。それから間もなくイエスはナインという町に行かれた。弟子たちは大勢の群衆も一緒であった。イエスが町の門に近づかれると、ちょうどある母親の一人息子が死んで、缶が担ぎ出されるところであった。その母親はやもめであって、町の人が大勢そばに付き添っていた。ナインという町は、まあ、ガリラヤのナザレ、イエス様がお育ちになったナザレの近いところ、まあ、10キロぐらいの離れたところじゃないかと言われていますが、今はその位置ははっきり分かっていない。まあ、それほど小さな町でもあります。そしてその町から出て行って、お墓っていうのは実は町の外にあるわけですね。町っていうのは大体こう城壁がありまして、そしてそれが門ですね。で、その外からに出て、そして、お墓が外にありますから、まあ大体死体っていうのはユダヤ教にとっては不浄なもの、汚れ、死体に触ったりすると汚れますから、特に、ユダヤ教は、そこら辺は厳しかったですから、まあ、しかも土葬ですから、汚れる。っていうのはすごく嫌ったわけですよね。ですから町の外にお墓はありました。で、まあ町の中で、まあ、街道か何かで、ご葬儀をして、そしてまあ 2,3 日続いたんでしょうか。泣くね、毎日のように泣く。それが終わってもういいだろうということで、ご遺体を町の中から外のお墓のあるところにこう持っていくわけですね。担いでいくんだっていうことです。で、ここにだから町の門に近づかれると、ちょうどある母親の一人息子が住んで、棺、棺、棺、実はこの原文にはここには棺、棺という言葉はありません。一人息子が死んで担ぎ出されるところだったと。まあ、担ぎ出されるっていうので、棺棺っていうのがあるかもしれません。ただ、この後の、14節ですね。そして近づいて棺に手を触れられると担いでいる人たち、ここには棺という言葉があります。ただ、これは、ソロスという言葉、ソローという言葉なんですね。ソロスっていうのはギリシャ語で言うと、むしろ短歌ですね。だから、はっきり申しますと、 立派な棺ではなかった。棺とかっていうともうなんか、あのね、よくご葬儀で使う棺。そんなんじゃなくて、単価。なぜ単価だったのか。もちろん、お金持ちや、地位の高い人たちは立派な棺を作ったに違いないんですけれども、多分、このお母さんは、やもめであって、その一人息子だってありますから、旦那さんはもう亡くなっていたんですよね。ということは、この、おそらく一人息子が仕事をしてお母さんを養っていた存在だったんだろうと。ですから息子といっても、子供ではなくて、まあある程度のもう成人になっていた若者になっていたんではないかと。もしかしたら、その仕事中に事故や、あるいは無理がたたって亡くなったかもしれません。いずれにしろ一人息子がこれまで彼女の経済的な支えをでもあったわけです。ところが、その息子が亡くなってしまった。もちろん、その子供のために立派な棺をと考えたに違いないんですけど、しかし、そんなお金はなかったというのが本当のところではないか。棺で、ではなくて、担架みたいなもので運んでいるんだっていうんですよね。おそらくは、その葬儀自体も、ごく質素なものだったんじゃないか。たくさんの泣き女が激しく泣くなんていうような葬儀では、盛大な葬儀ではなかったはずなんですね。でもですよ。でも、すごいなと思うのは12節。棺が担ぎ出されるところだった。その母はやもめであって、町の人が大勢そばに付き添っていた。これ、すごいですよね。町の人が大勢そばに付き添っていた。これは、同情ですよね。町の人たちも本当に大変だなと、これからどうしようんだとか、本当にいろんなことを考えて、その一人息子を亡くしたその喪失感といいますか、絶望感、悲しみに寄り添いながらですね、みんながですね、何とかして慰めてあげよう、そう思って大勢の人が何とかできないかと思いながら、これをたくさんの人が一緒にこの参列に加わっていたということでしょうか。でもどうでしょうか。本当にね、それだけたくさんの、近所の人や、町の人が集まってきてくださったとしてもですね、また何か慰めようと、本当にその、この一人息子を亡くしたやもめの女性に励ましの言葉や本当に慰めになる言葉をその一人一人が果たして語られたのだろうか。私は誰も何も言えなかったんじゃないかと思うんですよね。あるいはどんな慰めの言葉も今のこの状態の一人息子を亡くしたこのやもめの女性には響かないって言いますか、届かなかったんじゃないかなと思うんです。だから、みんな一緒にそばにいるしかない。もうみんな一緒にそばにいて、その悲しみを少しでも、と思う、分け持てればと思っていたんじゃないかなと思うんですよね。どうでしょうか。そう思うんですね。これは余談になるかもしれませんが、ある有名なドイツのプロテスタントの説教者が、お手本のように、自分が葬儀をしたその葬儀の説教集というのを出版をしています。日本語に訳されているんですけど、実際に葬儀で語られた説教をたくさん収録して、これは、牧師になる者にとってはですね、とても勉強になる説教集の一つなんですが、ただ、その中、たくさんのその、葬儀説教が収められているんですけど、最も悲惨な亡くなり方をした方の葬儀説教が収められています。これはですね、説教者としては著名なですね、本当に当時も有名な 彼をして、その説教者をして、どんな言葉をね、語っているのかと申しますと、ただひたすら聖書の言葉を読み続けているような説教なんです。なんか自分のね、慰めの言葉とか、励ましの言葉とか、もうね、そんなこと言えないんですよ。ただただ、一緒に、皆さん一緒に聖書を読みましょう。聖書の言葉に聞きましょうって。そういう説教なんですね。まあそうなんだろうなと私は思います。本当に悲しい出来事に触れて、本当に、ね、究極の悲惨な出来事があると。それを前にして人間は語る言葉をなくすものなんじゃないか。逆に軽々しくね、慰めの言葉や同情の言葉を言うことはですね、かえってその人たち、本当にその当事者を傷つける、深く、やっぱり逆に悲しませてしまうということは実際に多いんじゃないか。特にですね、信仰者、真面目な信仰者は、本当に辛い、そういう経験を、物知り顔で、こうありなさいとかね、こういう時こそね、神様にすがって、信仰の試練だ、なんていうことを平気で、今悲しみにある人に対して、語るっていうことはですね、本当に剣のようにその人の心を刺すことがありますね。分かってもらえないなって思うようなことはあります。そういう経験は皆様もなされたことがあるのではないかと思います。この時、ご遺体を葬るためにですね、みんなが町の人も一緒にこうその参列に加わっているんですけれども、言葉がない、沈痛な、もう沈黙ながずっと続くようなね、あとはもう涙が止まらない、そしてその本人に言葉をかけられない、そういうこの列がずっと続いていたんじゃないかなと思います。で、そんな状況を見ておられたイエス様が13節。主はこの母親を見て哀れに思い、もう泣かなくてもよいと、泣かなくともよいと言われたんですよ。この、哀れに思いという言葉は、これ聖書では有名なギリシャ語の言葉で、スプラクニゾマイですね。スプラグクニゾマイ。お聞きになられたことがあるかもしれません。スプラグクノンっていうのは、本来は腸のことですね。まあ、人間の内臓を全部を指して、スプラグクノンというんですけど、そのスプラクニゾマイっていうのは、その内臓がよじれるぐらいですね。もう、この内臓、腸の、がぐわーっと動くぐらいの、体の奥の方からの深く心を動かされるっていう、これがスプラグクニゾマイという言葉なんです。これ有名な言葉なんですね。この言葉は、良きサマリア人の例えにもありますし、出てきますし、放蕩息子の例えにも出てまいります。ルカによる福音書だけでなくて、マタイによる福音書、マルコによる福音書も、の、この3つの福音書に合計12回も使われているんですね。みんな、神様かイエス様のどちらかがこの子に対してこの言葉が使われています。これは人間的な同情よりもっと深いところでの存在をこうの深いところでの、哀れみっていうか同情っていうかそばにこう寄り添ってくださるっていう、そういう神様イエス様の思いを表す言葉なんですね。私たちの悲しみや辛さ、頼りなさ、そういう愚かな思いも含めてね、わかるよと、大変だよねと、まさにこう心だけじゃ、もう体ごとこう寄せてくださって、本当に悲しいねと、同情、同じ思いになってくださるっていう意味なんですね。 ある解説者は、これからですね、ここからですね、この言葉から、神様っていうのはまさにその一人子であるイエス様をこの世に送られて、そして十字架につけられて、その殺される、人々に殺される。まさにこう、一人子をこの世に送られて、そしてそれが殺されるというところまで覚悟をなさった。一人子が死ぬということを、まさに経験なさる。これから経験なさるんでしょうけれども、でもそのことがもう分かってるわけですよね。そして我々の罪を許そうとしてくださる。そういう方だからこそ、この、やもめ、自分の一人っ子を亡くした、息子を亡くしたやもめの気持ち、その心の中が分かるんだっていうことでしょう。もう内臓がよじれるぐらいに、同情してくださるっていう、もう自分のことのように、自分の体のように、まさに感じてくださっているんだと、そういう意味ではないでしょうか。その意味ではもうここに十字架の影が差していると言ってもいいかもしれません。イエス様だってですね、これからのまさに十字架への道行きを行かなければならないということを知っておられたはずですから、だからこそ一人息子を亡くしたその母親に深いところで心を寄せられたんではないかと。これは我々のやっぱり思いを超えている、そういうところなんじゃないかなと思います。またそういう、方だからこそですね、逆にもう泣かなくとも良いって言える声がかけられる。これすごいですよね。こんなこと言えませんよね。本当に辛いとき、私はむしろ泣けなかったりしますね。涙が出てこないんです。それに対して、よく言われます。いや、今はね、泣いた方がいいよって。涙を流した方がいいよ。辛い時は泣いていた方がいいって。なんて言われたりするんですね、世の中の人。泣きたいだけだけ泣けばいいって。イエス様もそうおっしゃりそうなところなんだけど、で、そうじゃないんですよ。そうじゃない。これすごいですよね。もう泣かなくてよい。これもギリシャ語で申しますと、クライエですね。クライエ。クライって泣く。英語のクライですね。泣き叫ぶなの、クライ、叫ぶ。言葉の元になった言葉です。クライエ。もう泣くな。メークライエ。もう泣くな。で、この言葉が言えるのは、私はイエス様お一人だけだと思います。なぜならば、この後のことがお出来になるからです。14節。そして近づいて神に手を触れられると、担いでいる人たちは立ち止まった。イエスは、若者よ、あなたに言う、起きなさい。起きなさい。これもギリシャ語で申しますと、エゲルセーテイっていう言葉ですね。エゲルセーテイっていうのは、エゲイローという言葉の動詞の受け身の命令形ですね。エゲイローっていうのは三つの意味があって、立ち上がる。あるいは眠りから起こす。あるいは死から生き返る。まあ、いろんな言葉がありますね。立ち上がらせるとも訳せもいいですし、眠りから起こされたっていうふうにも訳してもいいし、死から生き返らせたっていうふうにも訳せるんですね。で、この力、死から生き返らせるような力が、このことがお出来になるからこそ、もう泣くなって言えるわけですよね。泣かなくてよいって言えませんよ。本当に言えませんよ。どうしてって聞かれますよね。で、それは、この若者をもう一度生き返らせるということがお出来になるから、もう大丈夫だよ。泣かなくていいって言えると。そういうこと。ではないでしょうか。まさにイエス様だからこそおっしゃることができる、これ一連の言葉であると 言ってよいだろうと思います。で、この奇跡ですね、死者を蘇らせた出来事を目の当たりにして、16節。すると、15節。すると、死人は起き上がって物を言い始めた。イエスは息子をその母親にお返しになった。人々は皆恐れを抱き、神を賛美して、大預言者が我々の間に現れたと言い、また、神はその民を心にかけてくださったと言った。面白いのは、16節、まず人々は恐れを抱いた。まあそうだろうなと思います。びっくりした。だって、死から蘇らせるわけですからね。この人は死の力をも打ち砕くことのできる方。死に打ち勝つことのできる方。命を取り戻すだけの、そういう不思議なパワーを持っておられる方なんだっていうのは、もうこれを見たら最初は驚くに違いないわけですよね。でも、その次に賛美が来るわけです。すごいと。神様を賛美して、大預言者が我々の間に現れた。大預言者っていうのは、これは誰のことかと申しますと、これ旧約聖書の、列王記上17章、17節から24節にあります。エリア、預言者エリアのことなんですね。もう読みませんけれども、エリアも、一人の女性の男の子を、やっぱり、蘇らせています。死んだんですけど、頭がとか言ってる。で、亡くなった、その男の子を、もう一度蘇らせて、お母さんに返してあげたっていう有名な列王記上の17章に出てくる言葉。で、そこから、エリアっていうのは、まさに死人を生き返らせるっていうことは、すごいことですよね。で、それができるっていうことは、まさに、大預言者と呼ぶにふさわしい、そういう人物。その同じぐらいの、いや、もっとすごい預言者の中の大預言者が現れたっていうふうに言ってるわけですよね。そしてそれからまた他の人々は、神はその民を心にかけてくださった。心にかけるっていう、この元々のギリシャ語も、原文はもっと単純で、ホセオスですね。神様は、エンヒューミー、我々の間に、エペスケプサトーという、エペスケファサトーという言葉です。これはエピスカプトマイという言葉ですね。これはもともとは実はですね、上から見下ろして訪れるっていう、そういう言葉なんですね。だから、もともとお見舞いをするっていう言葉です。病気になったりなんかした時に、お見舞いをする。あるいは自分の部下とか、家族とか、そういうのが、怪我したりなんかした時に、お見舞いをするっていう言葉なんです。ですから、そこからですね、心にかけるとか、お世話をするという意味になるんですが、本来は、ここは英語で言えばビジットですね。訪れるんですよ。神が我々の間に訪れてくださったんだ。我々、今ここに、この我々の世界に神が来てくださった。ビジット。訪れてくださったんだ。つまり今ここに神が現臨されておられる。それぐらいすごい、働きって言いますか、パワーを見た。力を、奇跡を見たんだって。だから、ある意味で言うならば、さっきの、我々の間に大預言者が現れたっていうよりもっとすごい。いやいや、神様にほとんど近いような存在が今、ここにおられるんじゃないか。我々をお見舞いに来てくださった。心にかけてきて、ここに、出現してくださったんだって。で、みんな驚いてびっくりしてそう語ったっていう、この反応は無理はないと申しますか。やもめの一人息子を助けたイエス様のその力っていうか、 その凄さにやっぱりみんな目が行って、すごいねっていうことになったっていうのがこの出来事なんですが、確かにこの出来事はそのイエス様の持っておられた不思議な力、パワーをやっぱり紹介する。で、ルカによる福音書を書いたルカも、このイエス様の不思議な、やっぱり人をも、死者をも蘇らせる、そういう力を持ってらっしゃるんだっていうことを、紹介するために、ここに入れたというところだと思いますけれども、でも、私たちは忘れてはいけない。忘れてはいけないことは、イエス様は人に見せよう。自分にはこんな力があるから、人々に分かってもらおう。実証しようと。あるいは人々を驚かせてですね、いや、すごいな。神様がこの世界に来たんだ。そういうことを知らせるために、この奇跡を起こされたのではないっていうことですね。イエス様は最初どうであったか。この奇跡を起こされた。そもそもの、その、原因、理由っていうのは、一人息子を亡くした女性の悲しみに、まさに、内臓をよじられるように、同情を覚えられて、その悲しみに分かったっつって、心を動かされて亡くなってしまったその一人息子をもう一度命を与えられたっていうのがこのことなんですよね。だからこの奇跡の出来事っていうのは、もちろんそのイエス様の凄さを結果的には表すわけなんですが、何のためにこの奇跡は行われたのかっていうと、ただひたすら一人のヤモメのためなんですよ。これ息子のためでもないんです。群衆のためでもないんです。そのヤモメが泣いているんだ。その泣いているヤモメの悲しさに対して、もう泣くなくてもよいと。で、言って、その泣いている原因を取り除いて、ほら、もう泣くなくていいよ。もう一度息子は戻ってきたよっていうふうに、涙をとどめようとしてくださったんだ。もう泣かなくていい。ヤモメのためだけなんですよ。ヤモメ一人のその悲しみをとどめるためにイエス様は、この奇跡を行った。ここがすごいんじゃないかな。ここがすごいんじゃないかな。そう思います。しかもですね、何よりすごいのは、この女性のヤモメはね、イエス様に助けてくださいとか、憐れんでください、なんとかしてくださいっていうことを一言も頼んでないんですよ。一言も願ってないんですよ。イエス様が近づいてきたら、まあ、イエス様なんとかしてください、イエス様。この悲しみをなんとかしてくださいって言って、頼んだから分かった分かった、イエス様がやってあげようってなさったって言うなら分かりますけど、そうじゃないんです。この女性は一言もイエス様に何とかしてほしいって頼んでない。けれども、イエス様の方から、近寄って来られて、そしてその悲しみに一方的にですよ、同情されて、心を動かされて、悲しみを取り除こう。もう泣かなくてもよいって言ってくださって、その涙の根源を解決なさったって。これすごいですよね。これが、後々の教会で本当に希望になったんですよ。何の希望かっていうならば、一つはね、私たちの悲しみや弱さに、本当にイエス様は寄り添ってくださる。もう、内臓を、こう動かせるように分かってくださる方だっていうことですよね。そしてもう一つが、たとえね、願わなくてもですよ。私たちが一生懸命かお願いしますっていうふうに言わなくても、あまりにも悲しい姿を見るときに、主は一方的に力を発揮されて奇跡を起こされる、そういうことがあるっていうことですよね。 どうでしょうか、我々は本当に辛い時、悲しい時でも祈れないっていう時ありますよ。もう本当に辛い時っていうのは言葉にならない、もう好きにして、もう絶望してしまうような状況ですもんね。で、その絶望してしまっているその女性にイエス様は、願ってこないなくてもその絶望に同情して泣くなって言ってくださる、そして奇跡を起こしてくださる、そういう可能性、そういうことがあるっていうことは、後々の教会の人たちにとってこの出来事は本当に励ましになったんです。本当に励ましになりました。我々の家族を亡くしたり、愛するものを亡くしたりする悲しみがあります。そこに寄り添ってくださって、まさにこの女性の救いだったわけですよね。この人の、この一人の女性を救うために、もう泣くなって、主は同情してくださって力を表してくださった、そういう出来事なんだ、教えられる思いがいたします。お祈りをします。天の父なる御神様、今日もナインのやもめの息子をあなたが本当に心を寄せてくださって、本人が願わなくとも癒してくださった、もう泣くなと言ってくださった、そしてこの一人の女性を救い出してくださった、悲しみと絶望のどん底から救い出してくださった、そのことに本当に感謝します。私たちもまた悲しいです、辛いです、どうぞそういう時にあなたがそばにいてくださる、あなたも一緒に悲しんでくださっているということを忘れることがありませんように導いてください。皆によって祈ります。アーメン。